神戸獅子郷開放第136号令和5年4月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会ご挨拶会長福井照久皆様こんにちは。やっと暗くて息苦しいコロナのトンネルから抜け出せそうな手応えを感じられるようになった野外では、緑の風、美味しい空気の食べ歩きを楽しめそうですね。国や自治体も脱コロナ、マスク着用などにもかなり緩和した方針を示しております。しかし、獅子郷としては、高齢の方や持病を抱えておられる会員も多くおられますので、もうしばらくは事業所や本部事務所内、また屋内でのイベントなどはこれまで同様にマスク着用をお願いしたいと考えております。ただ、これまでと大きく違うことは、この考えは強制ではありません。お一人お一人のうつらない、うつさないの思いと、良識にその判断を委ねることを大切にしております。職員さんやヘルパーさんには、当面、お仕事中はマスク着用をお願いしております。さて、最近、持続可能な社会などとの言葉をよく耳にすることがありますね。その言葉は、私たち獅子郷にとっても最も大切なキーワードであると思います。前回の会報でも少し触れましたが、会員の減少と高齢化が進み、役員になりたくないとの声もちらほらと聞こえてきます。獅子郷や各区、各部がこれからも研修旅行や楽しいイベントを続けていけるためにも、また事業所が安定してヘルパー派遣事業を、そして購買所が用具の斡旋や販売を続けていけるためにも、やはり皆様お一人お一人の獅子郷への積極的な姿勢と情熱に期待するしかありません。先輩から受け継いだ福祉活動のバトンを未来の視覚障害者にしっかりつないでいくためには、今何を考え、どんな取り組みをしなければいけないのか、過去から引き継がれてきたいろいろな事業を見直しながら、未来に向けてどんな夢のある事業を計画していけるのか、今年の総会はそのようなことを議論できる場にしたいと考えております。2年に一度の役員改選の重要な年でもあります。総会で皆様の元気な声を聞けることを楽しみにしております。いろいろな課題も山積していますが、すでに桜の4月から新年度に向かって、獅子郷電車は希望を乗せて、阪神電車はあれを乗せて走り出しています。皆様、今後とも獅子郷の発展にご協力をお願いいたします。新年度に向けて、令和5年2月24日金曜日の理事会において、新年度の主な事業計画と予算が可決・成立いたしました。新年度におきましても、視覚障害者の自立と社会参加の促進を目指した行事を皆様のご意見を聞きながら進めてまいりたい所存でございます。本部の主な事業と予算の概要を記載いたします。7月14日金曜日、第48回展示協議会。10月27日金曜日、第26回ジョギング&ウォーキング大会。11月24日金曜日、第61回芸能大会。令和6年2月2日金曜日、オセロ囲碁練習会。会員研修会と UD 映画を随時します。その他、各区各部でも楽しい事業を盛りだくさんに計画しております。また、令和5年度は、獅子郷が金風呂の当番に当たっています。令和5年度収支予算、収入総額895万4200円、 支出総額895万4200円。差引残高0円。第12回定時社員総会のご案内。5月になりますと、新緑の美しい季節となります。皆様、揃ってご出席いただき、昨年度の活動の検証と、今年度の新たな方針など、また、理事、幹事の役員改選の年でもありますので、幅広くご意見をいただく総会となりますように、下記の通りご案内申し上げます。日時、5月19日金曜日、13時30分。場所、総合福祉センター、4階、会議室 AB。支部または個人の要望や提案は、1週間前までに事務局までご提出をお願いいたします。5月上旬には個別に総会案内を送付します。関係団体との連携、福井輝久。コロナウイルスが徐々に収束に向かう中で、それぞれの団体が新年度を迎え、活発に動き始めています。日支連でも、2月15日にハイブリッド形式での団体長会議が招集され、本会からは、私、福井が出席して、令和5年度の運動方針を議論し採択されました。それを受けて、5月21日日曜日から22日月曜日の2日間、奈良県において第76回の日支連全国視覚障害者福祉大会が開催されます。本会からは私、福井と理事若干名が参加します。そして、百貨店やスーパー、量販店での買い物サポーターの常駐を義務付けるように要望していきます。2月22日には、大阪市において近畿ブロックの会長会議が招集され、令和5年度のそれぞれの近畿における行事の日程調整と担当などが確認されました。5年度は、市司教は副委員長の当番でもあり、青年部や女性部の研修会も担当することとなっています。皆様、一層のご協力をお願いします。また、中山会館内にもアイライト協会をはじめ、視覚障害者関連の複数の団体が活動しておられます。代読のサポートや小さな朗読会、その他、いろいろな楽しいイベントもあるようです。会館内では案内の掲示がされていますから、ヘルパーさんや本会事業所でご確認ください。本部事業の報告。令和5年1月1日から3月末まで。2月10日金曜日、第14回。UD 映画祭。鍵括弧、老後の資金がありません。閉じ。参加者86人。他団体等含む。神戸市医師会館において。コロナで人数制限がある中、多くの方にお越しいただきました。人はお金だけじゃ幸せになれない。人のぬくもりに少し泣いて、たくさん笑って、楽しい時間を過ごしました。2月17日金曜日、オセロ囲碁練習会、参加者17人、総合福祉センター会議室 AB において、3月3日金曜日、第2回会員研修会、参加者35人、総合福祉センター会議室 A において、第1部、テーマ、舗装具と日常生活用具を正しく理解して豊かな暮らしにつなげよう。講師、株式会社アイフレンズ代表、吉光先生。第2部、朗読劇を楽しむ会、 作品名、山本周五郎。日本不動記、不は夫人の不、道は道。日本不動記より、糸車。朗読グループ、虹、10人。3月15日、水曜日。令和4年度第2回ヘルパー研修会。中山記念会館、大会議室において。福井照久。15時から約2時間、みっちりヘルパー研修会を開催しました。今回は、社会福祉士やケアマネジャーの資格をお持ちで、同行援護にも詳しい、新岡さんをパネリストとしてお招きし、私、福井とで、ヘルパーとして大切なこと、利用者さんにどう向き合って、安心、安全を届けられるか、また、利用者さんの微妙な心の動きや、デリケートな部分、自尊心などについて対談の形で進めました。その後は、職員とヘルパーさんとで、日々の活動から見えてくる課題や解決策などを活発に意見交換しました。なお、当日参加していただいたヘルパーさんは約30人でした。各部の報告。老人部。部長、今泉勝二。1月27日金曜日。日帰り研修会。聖徳太子ゆかりの斑鳩寺。阿寒市立海洋科学館、塩の国。塩作り体験と、阿寒ロイヤルホテルの牡蠣料理の昼食の旅。参加者41人。塩作り、結構時間がかかると思った。阿寒のホテルの牡蠣は美味しく、よかった。2月3日金曜日。オセロ練習会、中止。青年部、部長、佐々木文隆。1月13日金曜日、第8回ヨガ教室。参加者11人。総合福祉センター、体育室において。2月10日金曜日、第9回ヨガ教室。参加者11人。総合福祉センター、体育室において。3月4日土曜日から5日日曜日、日支連近畿ブロック青年部交流研修会及び第2回青年部委員会、堺市において。女性部、部長、織野八千代。1月27日金曜日、日支連近畿ブロック協議会女性部連絡会議、大阪市において。スポーツ部、部長、岡崎明美。2月26日日曜日、第60回近畿視覚障害者グランドソフトボール大会兼第23回全国障害者スポーツ大会グランドソフトボール競技近畿地区予選会代表者会議、兵庫県において。各区の報告。灘区、1月6日金曜日、新年懇親会。参加者19人、南港会館において。兵庫区、1月22日日曜日、歳末助成事業。参加者18人、会員12人。新開地気楽館において。3月26日日曜日、懇親会15人、会員11人、春夏において。北区、1月6日金曜日、新年会、参加者23人、幸せの村において。垂水区、1月6日金曜日、新春懇親会、中止。1月19日、木曜日、日帰り研修会。空飛ぶいちご狩り。千年一酒造見学。参加者22人。淡路市において。今年のいちごは、去年より出来が良く、美味しかった。 千年一酒造では、阪神タイガースの近本選手のお母さんに会えたことが嬉しかった。1月20日金曜日、第48回、基礎から学ぶ料理教室、参加者8人、垂水区文化センター調理室において、レシピはハンバーグ。2月3日金曜日、支部総会、出席者7人、西区、1月6日金曜日、新年懇親会、参加者21人、イタリア料理店、グローブガーデン、ナーノにおいて、3月24日金曜日、中山 KLC コンサート、ボリューム10、神戸新聞松方ホールにおいて、第1部は視覚障害者による演奏、前川由美さん。第2部はスーパーキッズオーケストラの演奏でした。今後の予定。新型コロナの影響や気象警報が出た場合は、事業の中止もしくは延期の場合があります。4月1日からの予定になっておりますので、終了したものも含まれております。4月4日火曜日、お花見会、板宿妙法寺川周辺において、4月14日金曜日、令和4年度末監査会、総合福祉センター会議室 A において、4月28日金曜日、第1回理事会、13時30分、総合福祉センター会議室 A において、5月19日金曜日、第12回定時社員総会、13時30分、総合福祉センター会議室 AB において、5月21日日曜日から22日月曜日、第76回全国視覚障害者福祉大会、奈良大会。7月14日金曜日、第48回展示協議会、午後、総合福祉センター会議室 AB において。各部事業、老人部、部長、今泉勝二。4月21日金曜日、第35回総会、13時30分、総合福祉センター会議室 B において、5月11日木曜日、野鳥観察会、神戸市立森林植物園において、青年部、部長、佐々木文孝、4月14日金曜日、第1回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において、5月19日金曜日、第2回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において、5月26日金曜日、野外訓練研修、括弧、デイキャンプ、閉じ、バーベキューブリッジテラス大倉において、6月9日金曜日、第3回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において、6月18日日曜日、日支連第1回近畿ブロック青年部委員会、和歌山県において、スポーツ部、部長、岡崎明美。6月23日金曜日、ボーリング練習会、15時30分、六甲ボールにおいて、アハキ部、部長、高S康明。4月14日金曜日、定期総会、午前、総合福祉センター、5軒において、 神戸囲碁クラブからのお知らせ。酒井俊博。毎月第2日曜日です。初めての方も見学にお越しください。時間、13時から17時。場所、総合福祉センター4階。各区事業。灘区、4月7日金曜日、定期総会、13時30分、王子地域福祉センターにおいて、6月16日金曜日、日帰り研修旅行、丹波篠山方面、予定。兵庫区、4月23日日曜日、総会、総合福祉センター、会議室 C において。北区、4月7日金曜日、総会、午前、総合福祉センター2軒において。長田区、4月7日金曜日、支部総会、13時30分、双葉学舎において。5月12日金曜日、六甲山ツアー、森の根ミュージアム、ガーデンテラス。6月2日金曜日、文化部、祭事予定。6月9日金曜日、青年部、祭事、13時から。6月16日金曜日、女性部、港山水族館見学。垂水区、4月14日金曜日、支部定期総会。4月26日水曜日、料理教室。6月2日金曜日、歴史ハイキング。6月9日金曜日、老人部ミニゴルフ。西区、4月7日金曜日、定期総会。西区役所において。神戸市スポーツ事業第62回神戸市障害者スポーツ大会。今後の予定の冒頭にも記載しておりますが、4月15日発行のため、卓球の申し込みは3月30日木曜日で終わっています。4月16日日曜日、卓球、神戸市立中央体育館において、5月21日日曜日、フライングディスク、王子スタジアムにおいて。5月28日日曜日、水泳、市民福祉スポーツセンタープールにおいて。6月4日日曜日、陸上競技、ユニバー記念競技場において。お知らせ。事業所からのお知らせです。一部の利用者様から長年要望がありましたメールでのヘルパー依頼を今年2月から受け付けることとなりました。すでに利用者様には連絡しておりますが、もっと詳しく知りたいと思われる方はご一報くださればご説明させていただきます。また、新年度を迎えるにあたり、会長からの強い指示で、職員やヘルパーから利用者様への行動や言動にも、これまで以上に優しく丁寧な対応をさせていただきます。利用者の皆様もヘルパーに対してのセクハラやモラハラなどないようにお願いいたします。お互いに相手の立場を思いやることで、より良い事業所を目指していきたいと思います。音響信号機に関する取り組みについての報告。昨年12月に市市協の要望としてお願いした灘区の音響信号機の設置については、灘警察がただいま設置場所周辺の代表の方と交渉を続けているとのことです。また、水道筋周辺に設置されている 音響信号機の音が鳴る時刻については、午後6時までを午後8時まで延長してもらえることができました。本当に良かったです。少しでも前に進むことができたのも、獅子教の頑張りと、灘司教顧問の県会議員、北浜みどり先生の働きかけ、そしてすぐに動いてくれた灘警察署と、同意していただいた地域住民の方々がワンチームになったおかげと感謝しています。本当にありがとうございました。なお、他の区で調査した音響信号機に関する要望についても、随時警察署へお願いに行きたいと思います。福祉タクシー券をご利用の皆様へ。今年からタクシー券の申し込み方法が変わりました。申請用紙に必要事項を記入し、郵送するとタクシー券72枚が郵便書き留めで送られてくることになりました。手続きは郵便配達の事情により、4月25日までに投函しておかないと、4月分のタクシー券6枚をもらえない恐れがありますのでご注意ください。なお、今回申請手続きをされた方は、来年から手続きしなくても自動的に券が送られてきます。また、初めて申し込みされる方は、申請できるかどうかを確認するため、区役所で障害者手帳をお見せください。ただし、市バス福祉乗車証とタクシー券との併用はできません。お問い合わせは区役所へ。市バスをご利用の皆様へ。4月1日から市バスと電車の乗り継ぎを良くするために、バスの時刻表が若干変わっているところがありますので、ご注意ください。問い合わせ。市バス地下鉄お客様サービスコーナー。電話078-321-0484。有料道路における障害者割引制度。視覚障害者でこの制度を利用できるのは、障害者手帳1種の方と2種で運転免許証をお持ちの方です。申し込み受付は区役所ですでに始まっています。手続きには、障害者手帳。2種の方は運転免許証も必要です。今回からは車の登録をしなくても良くなりましたので、利用できる車、レンタカーやタクシーなど、が増えました。ただし、一部の車で利用できないものもあります。なお、ETC を利用される場合は、車の登録が必要です。ETC 登録申請に必要なもの。障害者手帳、車検証、ETC カード、ETC の機械を搭載している証明書など、2種の方は運転免許証、詳しくは下記へお問い合わせください。各区役所、NEXCO、西日本お客様センター24時間電話0120-924-863フリーダイヤル。フリーダイヤルをご利用になれない場合は電話06-6876-9031。通話料有料。公共駐車場使用料減免制度。視覚障害者でこの制度を利用できるのは、障害者手帳1種の方と、2種で運転免許証をお持ちの方です。申し込み受付はすでに始まっていますので、申請用紙に必要事項を記入し、障害者手帳の写しと、2種の方は免許証の写しを添えて郵送すると、郵便書き留めで福祉駐車券が送られてきます。 この駐車券は神戸市内の公的な駐車場でのみ利用できます。3時間までは無料ですが、3時間を超えると、超えた分の時間は実費払いとなります。なお、申請書類は区役所に置いてあります。お問い合わせは区役所へ。青い鳥郵便はがきの無償配布。受付期間は4月3日月曜日から5月31日水曜日まで。最寄りの郵便局の窓口に新商手帳1級から2級を提示し、青い鳥郵便はがき配布申込書に記入してご提出ください。代理人による提出も可能です。また、郵送も可能ですので、詳しくは郵便局にお尋ねください。視覚障害者新アプリ。鍵括弧。これ何メモ。閉じ。iPhone のカメラを利用して、視覚障害者が身の回りのものを自身で管理することをサポートするアプリ。例えば、点字が書けないクレジットカードなどの情報を写真とともに、これ何メモに登録すれば、次回からアプリを起動すれば、イコカカードとか福祉乗車証等を読み上げてくれます。カードや CD などの整理整頓ができます。会員の移動。入会者。友久邦弘、灘区。羽生津美代子、灘区。玉谷貴子、兵庫区。北井ひとみ、西区。退会者。池田勇、灘区。内藤修一、灘区。内藤直美、灘区。高山哲義、灘区。時田直也、灘区。古永勲、灘区。三木隆夫、灘区。織田妙子、兵庫区。市井博美、長田区。内田勝幸、垂水区。牧野真理恵、垂水区。今瀬直子、西区。ことわざ玉手箱、6。明日ありと思う心のあだ桜。このことわざの後に、弱に嵐の吹かぬものかは、と続きます。この意味は、今美しく咲いている桜を明日も見ることができるだろうと安心していると、夜半に強い風が吹いて散ってしまうかもしれない、ということですが、親鸞聖人は自分の命を桜の花に例え、明日自分の命があるかどうかわからない。だからこそ、今を精一杯大事に生きていきたい、との思いが込められています。ところで、欲しいなぁと思っていたラジカセが、20代限定で発売。すぐに電話で注文すればよかったのだが、明日でも大丈夫だろうと思って、次の日に電話をかけたら、昨日のうちに売り切れてしまいましたよ、との返事にがっくり。もっと早くこのことわざを知っていたら、こんな失敗せんでよかったかもしれんな。昔の偉い人はええこと言うな。皆さんたちもよう覚えとかんとあかんで。編集後期、広報部長、福田正勝。皆さんこんにちは。ええ、陽気やね。花はほころび、道行く人の口元もほころび、どこへ行くのかほんまに楽しそうやな。それやったら、わたいの服もほころびてますせ。自慢して言うやつがあるかいな。おかしなやっちゃと笑われるだけや。さて、いよいよ新年度がスタート。輝け獅子峡のメロディーが流れる中、力強く走り出した獅子峡の列車。 でも、途中でまたコロナが大暴れしたらどうする家康。心配せんでも、その時は予防対策をしっかりやって我慢しておけば、コロナの方が根負けして、もうそろそろ終わるコロナかな？と、ホトトギスが言うとったで。知らんけど。ところで、侍ジャパンがワールドベースボールクラシック世界一に。本当に良かったね。さあ、今度は日本のプロ野球。あれするのは何色のチームかな？そりゃ、あれを言うたあのチームやで。ほんなら、黄色のハッピー姿に黄色のメガホン持って、必死のパッチで応援せんといかんな。せやけど、そんな姿、わたいに似合うかなと思っていたら、隣の猫が似合う。今年度も広報部へのご支援、ご協力をよろしくお願いします。奥付け。神戸獅子郷開放第136号。発行日。令和5年4月15日。発行者。一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会。会長、福井輝久。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号 650-0016。神戸市中央区、立花通り3丁目 4-1。市立総合福祉センター内。電話、078-371-6245。078-579-7151事業所ホームページ http://kobe-sisikyo.eek.jp 最後に盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で神戸獅子郷開放第136号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。